愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き愛媛大学大学院医学系研究科教授で附属病院副病院長、肝疾患診療相談センター長でいらっしゃいます日浅陽一先生にお話を伺います。先週は日浅先生に肝炎ウイルス検査が大切だというようなお話を伺ってまいりましたが、今日はですね、その劇的な改善が見られてきた肝炎治療について伺っていければと思います。
はい、
先生、 C 型肝炎治療というのは以前は副作用なども大きな治療法が、
そうですね、C 型肝炎の治療としてですね、はい、もう最も有効である薬として言われていたのがインターフェロンという薬でして、逆に C 型肝炎ウイルスはインターフェロンを使わないとですね、排除できないウイルスだというふうに認識をされておりました。これがインターフェロンを使わなくても治療ができるということが、この 2,3 年前に分かりまして、
はい、
それから治療法が大きく劇的に変わっております。
この 2,3 年ですか？
2,3 年ですね。
ということはこの情報が届いていらっしゃらない、
そうです、そうです、
患者様もいらっしゃるかもしれないですよね。
ですので過去のインターフェロン治療というのは、はい、実は今から考えますと非常に成績が悪くてですね、
はい、
副作用が多い割にですね、インターフェロン単独であればわずか 6%、 それから、他の併用でやりましてもせいぜい 60% から 70% ぐらいの治療効果しかありませんでした。
今は飲み薬の治療だそうですけれども、どのくらいのその治る確率ですか？
今はですね、最も新しい薬で治療しますと、はい、C 型肝炎は大きく1型と2型があるんですけれども、
はい、
その両方ともの患者さんが 95% 以上の確率でウイルスが治るという時代になっております。
95% ですか？
そうですね。
でも長くずっとその薬を飲み続けなければいけない？
いえ、そういうわけではありませんでして、治療期間も、
はい、
12週間、つまり3ヶ月で、ウイルスがのくという形になっております。
そうした特別な治療薬となりますと、やはり高額なのではないかと心配な方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
は
い
は
い、
実際薬そのものはですね、
はい、
かなり高い薬ではあります、
はい、
で1型に対する薬ですと、3ヶ月間の治療でですね、ほぼ、700万近くのお金がかかります。それから2型に対する薬ですと、もうそれでも600万ぐらいのですね、お金がかかります。ただ今現在ですね、国の方で、
はい、
肝炎の治療に対する助成制度というのがありまして、
はい、
肝炎患者さんであれば、その国への申請をですね、行いますと、月1万円から2万円で治療ができますので、その3ヶ月から4ヶ月分の治療と考えますと、だいたい4万から8万円ぐらいで、治療ができるという、
はい、
そういう実情になっております。この内服のみの治療の素晴らしい点はですね、
はい、
副作用がほとんどありません、
うん、
ですのでインターフェロンによって例えばうつ、脱毛、あるいはですね、食欲不振、発熱、関節痛といった非常にその、強い副作用でですね、悩まれた方もですね、
はい、
今は本当に楽にですね、ウイルスをのけることができるような形になっています。
これが素晴らしいところ、肝硬変に近い状態で見つかった場合も経過を追う必要はあるけれども良くなるケースももちろんあると。
インターフェロンは基本的には肝硬変の患者さんにはなかなか使いにくかったんですが、
はい、
この飲み薬の治療は肝硬変でも初期の状態であればですね、
はい、
保険診療内で使うことができます。ですので、かなりの患者さんがですね、この薬の適用になると考えられると思います。現在 C 型肝炎の患者さんの平均年齢は70歳を超えておりましてですね、非常に高齢な方が多いという状況でして、そのような方にインターフェロンという非常に副作用の強い薬をですね、使うというのに抵抗があったわけですが、
はい、
この飲み薬の治療が出てきまして、副作用が軽減されましたので、
はい、
高齢の方でも安心してですね、受けられる治療法となっております。一応年齢制限はですね、ないということになっておりまして、
はい、
高齢の方でもですね、やっぱりウイルスがのくことでですね、
はい、
随分生活の質が、改善することが分かっておりますので、もしウイルスに感染しているということを認識されている方がいらっしゃいましたら、
はい、
自分がその治療適用があるかないかということをですね、専門医の先生に一度お聞きいただきたいと思います。
ウイルスという言葉が出てきますが、ウイルスと聞きますと、まあ、風邪のウイルスとか、そうした空気感染をしてしまうのではないかというようなことを思ってしまう方もいると思うんですけれど、こうした肝炎の場合はそういう心配はないです。
B 型肝炎、C 型肝炎はですね、血液感染をするウイルスでありまして、はい、空気中を伝播するようなウイルスではありません。ですので日常生活でうつることはほとんどないと考えていただいていいと思います、うん。患者さんの血液が自分の体の中に入るという行為がない限りですね、そう簡単にうつるものではないと思います、
はい。では今後この C 型肝炎は根絶できますでしょうか。
日本ではですね、はい、根絶できるんじゃないかというふうに言われております、はい。日本は医療保険が非常にですね、いい形で進んでおりますし、先ほど申し上げました受給制度、助成制度もありますし、はい、患者さんがですね、負担が少ない形で、全員の方が受けるチャンスがあるということで、日本ではひょっとしたら C 型肝炎はですね、撲滅できるんではないかというふうに、考えられています。ただやっぱウイルスの方もなかなかですね、はい、去るものながらというところがありまして、こういうようなウイルスに対して直接効くような薬が出てきましたら、だんだんとその薬に効かない、いわゆる耐性株というのがですね、うん、出てまいります、ですので、今後その耐性株と治療薬のですね、ある意味では追いかけっこのような形になっていくということが推測されます。
一方 B 型肝炎についてもお伺いしたいんですが、 B 型肝炎の治療は現在はどのようになっているんでしょうか。
B 型肝炎の治療もですね、過去に比べますとかなり良くなっておりまして、はい、昔はそのインターフェロンを B 型肝炎にも使っておりました。現在でも、インターフェロンを使う治療も残っているんですけれども、B 型肝炎に対する治療としては、飲み薬で、ウイルスを抑え込むような薬が出てきまして、はい、核酸アナログという薬でですね、治療効果がかなり上がっております。特にC 型肝炎に比べて B 型肝炎はですね、比較的若い世代から持っていることが多くて、はい、そういう意味はあって、ほとんどの方が自覚症状というのを自覚されないというような状況ですね、うん。でただ B 型肝炎も全員に積極的にですね、こういう薬を使ったらいいというわけでもなくて、
はい、
というのは C 型肝炎と違ってウイルスを排除する、のけることができないので、治療を始めるともうある意味で一生薬を飲まないといけないというようなところがあります、うん。ですから治療適用というのをですね、しっかり把握されて治療するかどうかというのを決める必要があります。
ということは B 型肝炎に関してはまたこれから新しい治療法を探していくという。
そうですね、C 型肝炎のようにやはり排除できないというところがですね、非常に大きなネックになっております。ですので、さらにその排除に近づくような薬の開発というのが待たれる現状だと思います。
愛媛県内での肝がんの状況についてお伺いしたいんですけれども、先週もちょっと怖い情報といいますか、はい、残念な情報で、その2014年の肝がんの死亡率というのは愛媛県大変悪いという結果が出たようなんですけれども、
全国ワースト1でですね、はい、四国4県でも実は愛媛県の75歳未満年齢調整死亡率が突出して悪い状況ですね。
どうしてでしょうか。
いや、これがですね、本当にわからないんですね、はい。一つはやはりその患者さんにうまくですね、先ほど申し上げたような新しい治療だとかですね、そういう情報が伝わってないのではないかということを考えております。
ということはこれからはやはりその啓発ですとか周知、こうしたことに力を入れていかなければいけないですね。
そうですね、診療だけ、我々医者としてもですね、診療だけやるのではなくて、そのような、周知活動、啓発活動というものにもっと力を入れていかないといけないと思っております、う
ん。今月の14日にはこれは愛媛県の肝疾患コーディネーター養成講習会が行われたということで、反響の方はいかがでしたでしょうか。
予約制でですね、はい、各、医療機関にですね、呼びかけますとかなりの反響がありまして、
はい、
定員をオーバーするようなですね、申し込みがありました。で非常にそういう意味では関心が高いということをですね、我々も自覚しましたので、ぜひこれからもですね、1年間に2回以上ですね、はい、開催することを考えていきたいと思っております。
その愛媛県内の医療機関に の、 その肝炎の指導ができるスタッフを増やしていこうという活動 で、
あのやはり医師のみではですね、はい、十分なその活動ができません。で、あの新しい、治療をですね導入するにもですね、いろんな手続き、先ほどの助成制度とかいろんな手続きありますので、はい、それらを考えると、それをサポートする方々をですね、はい、育てる必要があります。またそのサポートする方々のですね、はい、肝炎に対する認識が上がればですね、患者さんにもっと情報が行き届くと思いますので、そういう意味から言いましてもコーディネーターは大事だというふうに考えています。
ずいぶんあの定員を超えてのお申し込みがあったそうですね。
いや、そうなんです。あの非常に反響が大きかったので、はい、驚いております。
次回は、夏頃を予定していらっしゃるということですね。あ
のまず夏ぐらいに第2回目といいますか来年を行いまして、はい、来年は2回ぐらいをですね、夏と冬ぐらいに、開催をしたいと思っております。
はい、ぜひ興味のある方はまたこうしたあの講習会にも参加していただきたいと思いますが、先生がおっしゃるようにその患者さん、その周りの方だけではなくて、あのいろんな方が関心を持ってこの肝炎というものに向き合っていけば。
そうなんですね。ですから、あの市民公開講座とかですね、はい、患者さん向けのその講習会というのは我々もやってるんですけれども、患者さん以外の方々にもですね、こういう病気があってなおかつ、治療法が随分改善しているという情報をですねお伝えできる場をですねいただければと思いますし、今日このような場をいただいたことを非常にありがたく思っております。
なんとしてもその愛媛県の死亡率ワースト1というのは出したいところですし、全国的にもこうしたあの病気で亡くなる方が一人でも少なくなるように活動していきたいと思いますが、愛媛大学医学部附属病院には肝疾患診療相談センターがあって、日浅先生センター長でもいらっしゃるということですけれども、はい、皆さんに一言。
あ、そうですね、現在愛媛県の中では愛媛大学医学附属病院が肝疾患の拠点病院になっておりますが、拠点病院には診療相談センターというのを開設しております。愛媛大学の方にも、肝疾患診療相談センターがありまして、電話でですね、先ほどの肝炎のですね悩み、あるいはですね肝炎の最新の治療、病気についてのですねいろんな相談を受けたまっております。電話番号は 089-960-5955 で、9時から夕方の4時まで、相談を受け付けておりますので、ぜひご利用いただけたらと思います。
先週今週と新しい2016年にまた希望が持てるお話を伺わせていただきました。日浅先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学生支援機構教育企画室教授中井俊樹先生にお話を伺います。お楽しみに。